おはようございます。幼い和志です。青森で中小企業診断士として経営コンサルをしたり、幼いだけど背中は押しますを合言葉に全国の中小企業社長さんや社員さんを応援しています。ということで今日はですね、数字は作れても信頼は作れないというテーマでお送りいたします。いよいよ前頭身の破産をテーマにしてお話ししてきたシリーズも今日が3日目最終日ということになりました。初日は決済代行の、ね、仕組みをお話しさせていただきまして、昨日2日目は破産に至るまでの経緯を追いかけてきました。で今日はですね、この一連の出来事から僕たち中小企業に関わる人間がですね、一体何を学べるのかということを、中小企業診断士としてですね、それから、27年間予診審査の、ね、現場にいた人間として、僕なりの気づきというものをお話しさせていただければなというふうに思っております。本題に入る前に少しお知らせをさせてください。ノートメンバーシップを募集中です。無料配信では聞けない僕の葛藤や具体的な数字や事例などを公開しております。ノートでの図やグラフを交えたテキスト配信に加えて、音声配信もね、ノートでお聞きいただくことができます。目で見て耳で聞く、一度で二度おいしいためになる有料コンテンツを配信中ですので、概要欄の方にリンクを貼っておきます。ぜひそちらからご参加ください。またスタンド FM の方ではノートの音声配信のみを切り取ってメンバーシップ配信もしておりますので、ぜひこちらの方も皆さんの参加をお待ちしております。ということで今日はですね、数字は作れても信頼は作れないというテーマでお送りしたいんですけども、まずね、一つ目なんですが、前頭身さん、なんでその粉飾20年も続いてしまったのかというふうなお話をさせていただければなと思います。昨日お伝えしましたように、破産管財人への、ね、申立書の中では粉飾の理由というものがですね、借り入れを維持継続するため金融機関に良好な財務状況を示す必要があったというふうに説明されているということで報じられているんですね。でね、僕はこの、一文、経営の怖さが凝縮されているというふうに感じました。それなぜかというとですね、この借り入れを、ね、維持継続するためということ、そしてもうこの決定的なところなんですが、金融機関に良好な財務状況を示す必要があった。つまり何を言いたいかというところ、つまり粉飾決算をしていたということなんですけども、最初はですね、おそらくなんですけども、ほんの少しね、業績をよく見せたかっただけなのかなというふうに思うんですね。ちょっと昨日もお話ししましたけども、一回ねその数字作ってしまうと、次の年はその嘘を守るためにさらに数字を作らなければいけなくなるんですよ。だから結局ですね、一回やっちゃうともう後戻りができなくなっちゃうんですよね。でやっぱりね、お金を借りている以上で融資をねずっとこう運転資金でね転がしてるわけですよ。ですから融資をね止められたくないっていうその一心がですね、まあ20年という長い年月嘘を重ねてしまったっていうですね、まあこれはでも決してですね、特別の誰かだけの話じゃなくて、経営が苦しくなった時にですね、この誰の心にもね忍び寄ってくる怖さだというふうに僕は思うんです。僕も実際、この審査ですねの側にいた人間なんで、粉飾決算もたくさん見てきました。でやっぱりその、ね、理由をいろいろ聞きますと、最初はね、その業績がその一時的に悪かったから、ちょっとした間が、要は間が差したというふうな言い方をするんですけども、とかね、あとはもう、なんだろう、前の代の社長から税理士にお願いしてやってることだから、よくわからないんですみたいな、そういう逃げのね、回答をする社長さんとかも中にはいましたけども、まあ、いずれにしてもですね、やっぱりこの粉飾決算っていうのは、信頼を一気に失うよということがありますね。はい、それから2つ目ですけども、この便利さの裏に隠れていたリスクについてちょっとお話ししたいんですよ。僕がね、今回特にその中小企業の経営者さんにお伝えしたいことがあるんです。それ何かっていうと、黒字倒産っていうリスクなんですよね。前頭身の強みっていうのは、週に2回とか月に6回っていうですね、めちゃくちゃ早い入金サイクルが、これが売りだったわけですよ。でね、その加盟店のお店がですね、この速さを前提にして、毎日のね、その資金繰りを組み立てていたわけなんです。ところが、前頭身が破産してですね、これから通常のカード会社のペース、つまり翌月払いに戻るとどうなるかということなんですけども、仕入れであったりとか、例えば家賃の支払いの方が、ね、売上の入金よりも先に来てしまうわけですよ。つまり、帳簿上はね、ちゃんと売上立ってますから黒字なのに、 手元にお金が足りなくなっちゃって資金がショートしてしまうっていう、これが黒字倒産なわけですよ。で、報道でもですね、この黒字倒産のリスクは顕在化しているというふうに指摘されているんですね。実際に全国でおよそ2万店、総額50億円以上の入金が滞っているということも報じられております。便利なサービスにね、資金繰りを丸ごと預けてしまっていたっていう、で、しかもその一社が倒れた時にいかに危ういかっていうですね、これが今回とてもね、分かりやすい形で現れてしまったなというふうに僕は思います。はい。これが2つ目ですね。じゃあ、で、3つ目ですけど、じゃあ、僕たちはですね、今日から何ができるのかということをこのお話ししていきたいんですけども、あんまりね、こう、後ろ向きな仕事、後ろ向きなね、話してばっかりしてもダメですから、じゃあ、この教訓からね、前頭神の教訓から何を、得なきゃいけないのかということなんですけども、一つ目は、今もちょっと言いましたけども、やっぱ一本足打法をやめて分散しておくということなんですね。取引先だって、資金調達の手段だって、一つにやっぱ頼り切らないということ。これ僕も、音声配信使って何回もね、お話ししてますけども、やっぱり、一社とかに頼るというのは非常にリスクが高いなということ。で、今回で言えば、決済手段をね、二つ持っておくだけでも、やっぱいざという時に備えになったわけですよ。で、もう一つ、これは知っておいていただきたいんですが、こういうね、いざという時のために、公的な支援制度がちゃんと用意されています。実際ですね、今回も日本政策金融公庫がセーフティネット貸付という制度で、加盟店の、ね、支援を始めておりますし、あとは、信用保証協会がセーフティネット保証というもので、これ1号に、認定されるかどうかということを、飲食団体の組合さんからもね、こう政府の方にお願いしていると。セーフティネット保証1号というのはですね、倒産した場合に使えるその、保証なんですね。で、これは基本的には 100% 保証協会どこで保証されると、そういうもんなんですね。それから、あと、窓口もね、ありますから、ですから困った時にですね、やっぱ慌てて高い手数料の資金調達に飛びつく前にですね、まず相談できるですね、公的な窓口があるっていう、これを知っているかどうかで、やっぱりね、いざという時の選択肢が全く変わってくるということなんです。で、最後にね、僕が一番お伝えしたいことがあります。それは何かというと、今日のテーマの数字は作れても信頼は作れないということなんですね。前頭神さんはその決算書の数字はね、作ることができました。でも、加盟店やカード会社、それから金融機関からね、寄せられていた信頼だけは最後まで作ることも取り戻すこともできなかったんです。数字はね、取り繕えてもですね、信頼はごまかせない。これは規模の大小に関わらず、僕たち全員に当てはまるとても大切な教訓だなというふうに僕は思います。はい、ということで今日もお聞きいただきましてありがとうございました。3日間にわたってね、前頭神の破産をテーマにお話ししてきましたけども、決済代行の、ね、仕組みから始まって、それから粉飾決算の経緯、そして今日はそこから、ね、僕たちが学べる気づきについてお話ししました。数字は作れても信頼は作れない。そして便利さに頼り切ることのリスクと、いざという時の備えの大切さですね。少しでもですね、皆さんの明日からの経営のヒントになれば嬉しいかなというふうに思っています。そしてこの3日間でお話しする内容を踏まえて、明日金曜日はノートのメンバーシップで限定配信をさせていただきます。実は、今回の件、資金繰りであったりとか、資金調達という切り口で見ると、無料のね、この放送ではちょっと言いにくい、僕の本音の部分があるんです。本当にその方法があなたにとってベストな選択なのかということをですね、27年間、余震のね、審査の現場で見てきたからこそお伝えできる、こうやっぱり一歩踏み込んだ、お話ですね。そちらの方を、金曜日明日させていただきたいと思いますので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。ということで、今日は数字は作れても信頼は作れないというテーマでお送りいたしました。挑戦が人生だ。 Don't worry, be happy。 それではまた明日この時間にお会いしましょう。今日も元気にいってらっしゃい。